실 언어가
はい、本日も始まりました、恋する女のロマン食堂、鈴木すずみのビストロラビン。すずみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうあっという間に、うん、最終月
12月。
はい、
もう師走ですよ。だからね、
いや12月分の、うん、はい、
どんなことが始まりやら。
だからまだクリスマス前か。
はい、
ではなんかちょっとね、クリスマスに向けて恋愛の話でもね、うん、できたらいいですね。
はい、今日もね、編集部から。
ちなみに私、クリスマスはもう予定決まってて、日系の同期で今年離婚したこと温泉行く。
結構なカラカラ具合ですよ、これ。何やってるんですか、このクリスマスに。
ね、そうなんですよ。
娘さんはもう、あれでしょう、でも案外、クリスマスって、うん、こう、パートナー、特定のパートナーがいないと空いちゃいますよね。クリスマスイブとか。
っていうかさ、うん、割とさ、土日とかに当たる率が多い気がするんだけど、別にさ、もちろんさ、平等に流れてってんだろうけどさ、カレンダーは、
はい、
なんとなく記憶が結構土日で仕事入ってなくて、
はいはい、
でほらなんか打ち合わせとかもさ、イブとかクリスマスって結構さ気使ってさ、避けたりするじゃん。
そうそう、そうなんですよ。
まあでもね、まあそうね、
うん、はいはいはい、案外ね暇なんですよ、こう嫁もおらず。
でなんかさ、
彼女もいないと、うん、
異性の友人ってちょっと誘いにくいよね。
そうそう、いやでもね、あれだよ、あの鈴見さんとクリスマスイブだから、クリスマスに映画を見たことあるね、夜中に。
あるあるある、うん、そんなお話蒸し返していいの、
いいですけど。
も、ね、私とだけじゃないけど、はい、
はい、うん、そうなんですよ、うん、
ありますよ、あのレディーガガのね、
うん、忘れましたよ、スター誕生ね。
そうそうそうそう。
だからあれもね、あれだよ、
あれを見て私はブツブツ文句を言ってた。
あらかじめ予定しなかったのに、普通クリスマスイブに今空いてるかみたいな感じで見に行ったんじゃなかったっけ、あれ。
まあでもじゃあ、もともと原が一人でコンサートに行ってるっていうのは、私らの中で、うん、
ウグイスダニにエゴラッピを見に行ってたんですね。ラブホテルのど真ん中で。
それで、きっとその後一人で見に行ってつってたから、暇だろこいつみたいな。
いやいや、またね、今年もクリスマスもし暇だったらいつでも誘ってください、すみさん。
うん、だから日帰り温泉行く。
日帰りでしょ、
ね、あイブは暇かな、
もしかしたらね、遊べるかもしれません、はい、そんな話はもう置いといて、この番組に行きましょう、はい、本番組は現在 L オンラインでコラムを連載中、読者から絶大な支持を得ている鈴木すずみさんが、世の中の女子と男子を取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。すみさん、今回はね、はい、恋のソムリエ鈴木すずみのモヤモヤテイスティングということで、女子が普段モヤモヤと感じている疑問や不思議、それができる女とできない女の違いはどこにあるのかを、すずみさんがテイスティングした後、力づくで言語化いただくコーナーです。
はい、
はい、またね、あのモヤモヤするお品書きがね、編集部から届いております。いきます。 A コース、初対面で好印象な女と印象が悪い女の違いは、うん、
うん、
これ男から見てってことなのかなと思
う、うん、
B コース、恋愛の失敗で学ぶ女と繰り返す女の違いは、これはありますね、
うん、
C コース、人にうまく甘えられる女と甘えられない女の違いは、お、うん、まあ、これもね、あの好きな人だけに甘えられないというなんか不思議な人もいたりしますからね、これ、
あ、
うん、D コース、思わせぶりな態度が上手な女と下手な女の違いは、うん、これはよくわかる気がする。
あ、分かる。どれもすごい、うん、今回語りがいがありますね。
はい、どれかいきましょう。
どうしよっかな。でも B は、うん、
恋愛の失敗で学ぶ女と繰り返す女の違いは、うん、はい、
学ぶ女はすごい少ないけど、
はい、
恋愛自体は結構さ、うん、そう簡単にやっぱりさ、自分のなんていうの、問題点をさ洗い出して、それをそこが肝だったりするから、自分にとっての恋愛 の、 そのこういう人を好きになっちゃうとかってさ、自分でコントロールなかなかできなかったりするわけじゃないですか。
そうですね、もう OS ですからね、そこは。
そうそうそう。なんかあとはつい嫉妬して束縛をしちゃうとかっていうのも、我慢するってなかなか難しいわけで、学ぶ人少ないけど、でもさ、それまで結構、うん、およそ例えば結婚に向かない人とか、
はい、
あるいは不倫とかを続けてた人が、うんうん、スパッとこう結婚する時ってありますよね。で、結婚をするってことはそれなりに、こういう今までの恋愛だとこう結婚には向かないとかっていう風に、はい、学んで、
うんうん、
一応結婚に向く人という あの考えで、うん、あの人を選ぶようになったり、もしくは今までのだけじゃダメだみたいな感じで、はい、新しいこう座標軸をさ自分の中に持ったとかさ、うん、そういうことだと思うんだけど、そういう人ってやっぱりね、なんかあの捨てれるものを捨てれる人っていうか、あの結局このドキドキ感は絶対諦められないとか言うとさ、はい、うん、それを諦めないがゆえに合理的な判断っていうのはなかなかできないわけで、で私なんかはだから、うん、結婚とかしてないのは別にこのポリシーあってしてないわけじゃなくて、はい、特に縁がなくてしてないのは、そういう学びを生かすというか、この結婚のために何かを捨てるとか、うん、恋愛のために自分のこういう性質を捨てるとか、自分のある種の一つの楽しみだった、例えばじゃあ面食いなところを捨てるとか、はい、そういうことができない人はやっぱり基本的にはずっと同じことしてますよね、女子高生の頃から。
そうだよね、うん、やっぱどうしても顔で選んでしまうっていう
とかさ、うん、あとはだから、ね、なんかこう子供を産むとかってなってもさ、うん、諦めなきゃいけないものはいっぱいあるわけじゃない、はい、で今まで当たり前に手に入ってたもので、うん、諦めなきゃいけないものはあれば、それを潔く捨てることができる人は何かしら発展していくというか、自分がこう今まで踏み込んだことないステップに行く可能性はあるけど、それができなかったらないですよね、
うん、まあね、でも、うん、失敗ってわけでもないですけどね、それは。
そうね、まあだからその捨てれないっていうことは、だからまあその恋愛のさ、でも成功ってなんだっていう話にもなるわけですよ、うんうん、だから
そうだよ、う
ん、
確かに
素敵な恋をいっぱいすることが人生にとっての正解であれば、この恋愛の失敗とかっていうのはさ、うんうん、失敗しないと終わらないわけで、
はいはい、
そうするとさ、ね、いっぱい恋はできないわけだから、恋大きい女という人は失敗大きい女でもあるわけですよね、
う
ん
うん、そうだよ、
うん、だから、まあ、ある種そのこの恋の成功というのを生涯のパートナーを見つけるみたいなところに置けば、うん、この失敗、この人でもなかった、この人でもなかったっていうのは失敗と数えられるけど、はい、たくさんの声を重ねることが豊かな人生だというふうに思うんであれば、それは別にこの人じゃなかった、この人じゃなかったということがあった方が、
はい、
成功ということになりますから ね、
そうね、
だからまあなかなか難しいけど、ね、ただ同じ、あ、またこれだとかって、うん、例えばね、私の友達で付き合う男、付き合う男モラハラだっていう人がいるわけ。
なんだそれは。
なんかわかんない。だって最初のうちはみんなわかんないわけよ。うん、で、前の彼氏モラハラだったから、今度はすごく可愛いその年下の自分のことをすごく尊重してくれる人と付き合ってみましたとか言って、はい、そう1ヶ月後ぐらいに、うん、こう酒飲んだらあの人もすごいモラハラだったのみたいな。
その人なんかものすごいサディスティックな気持ちを書き起こさせる人なんじゃないですかね、これ。
だから、そういう人もいるし、あとはだからね、まあその失敗と呼ぶか分かんないけど、うん、その結婚してる人とばっかり付き合う人もいるし、
はい、
あるいはだから毎回毎回さ、うん、なんていうの、なんかこう、似たような、うん、問題を抱える場合ってあるじゃん。例えば彼氏の束縛が毎回激しすぎるとか、
そうですね、
ちょっと DV 気味の人が多いとか、 お金の問題抱えてる人が多いとか、
はい、
そういうパターンってやっぱりその、うん、リレーションシップパターンっていうのかな、それは結構似たような失敗というかね、うんうん、を繰り返してる人は多いけど、まあそれはね、でもいろんな人と付き合って、うんうん、やっぱり自分のこうさ傾向っていうのは出てきてきちゃうから、はい、まあ多くの人がそうだとは思うんだけど、ただ同じ人と同じ失敗を繰り返すのは、うん、ちょっと不毛な感じするよね。
そうですよね。
だからやっぱりこう信じてみて、やっぱりダメだったみたいな、
はいはいはい、
で浮気ばっかりするから別れたら、うん、でもう一回付き合ったらやっぱり浮気されたとかさ、はい、そういう人はさ、だから分かりやすく失敗に学ばない女って感じがするけど、うん、もしくは例えばすごい言葉の暴力が激しいから別れて、別れた時に彼が今までごめんみたいな、僕どうかしてたんだみたいな、もう一回信じてくれとか言ってまた付き合ったら、うん、1ヶ月もしたらまた言葉の暴力が始まったみたいな場合はさ、それはだから、うん、願望というかね、はい、信じたいという願望が、うん、先にあって、その この人じゃダメだという損切りが。でもその人もやっぱりだから捨てれない人なんだろうけどね、そういう繰り返す人って。ま
あ
ね、
要は別れないっていうこともその失敗で学んでないことの恋愛もあるよね、たまには、
うん、
で恋愛の成功とか失敗ではないんでしょうけども。
そうね、
うんうん、例えばですけども、そのものすごくやきもちやきな自分の性格を学んでどうにもならないですよね、きっと多分、
うん、だから、うん、もうその人はさ、だからさ、そういう人で、うん、でも落ち着いた、この人とは落ち着いて付き合ってるっていう場合がたまにありますよね、ええ、そういう人ってやっぱりその角度を変えて、それこそさ、すごい好きな人と結婚しちゃったら、
はい、
苦しいから、その自分の束縛をしちゃって、相手にも愛想つかされてとかいうのが、
ええ、
だから、そこまで好きじゃない人と結婚した方が私はいいんじゃないかっていうことを思ったとして、それを実行に移せる人はやっぱ学ぶ人ですよね、
はい、それはすごいな。
とかさ、例えば昔中村さぎさんがなんかで言ってたんだけど、うん、あの人はだから一回離婚して、
ええ、
でゲイの男性とあのパートナーシップという形で結婚して、まあ、相手は、日本国籍じゃなかったのかな、だからその、はい、結婚することによる相手のメリットもあるし、
うん、
でうさぎさんもだから人生のパートナーとしてセックスはない関係みたいなものを選んで、はい、でこれもだからさ、自分のさ、その恋愛における自分の良くないとこみたいなところを学んで、うん、それで結婚とかっていうも制度が自分に合ってないと思ったら、それでもパートナーが欲しいってなったら、じゃあ、
そういうことか、
じゃあのセックスのパートナーじゃない人をパートナーにしてみようとかっていう風にある種学んだ人だよね。
確かに中村うさぎさんも いろいろ性に奔放でね、いろんな恋愛してきましたもんね。
そうそうそう。でもね、なんかそれで前それをなんかテレビでなんか倉田玉さんと一緒に中村さんが喋っていて、うん、で倉田玉さんもさ、だから昔離婚して、で今もちろん新しい旦那さんと子育てをしているけども、その時になんか私はこう学んでなんかこう違う形の結婚みたいなのをしたけど、で倉田玉さんのなんかは学んでないみたいな、
はい、
また同じこと繰り返してどうせ浮気するわよあんたの旦那もとかって言ってたんだけど、でも結果的にさ、倉田さんとかすごいさ、カップルうまくいってるわけじゃん、
う
ん、
ほうほう、
だからなんて言うんだろうな、わかんないよね、うん、外から見てまた同じこと繰り返そうと思ったら意外とあそこで落ち着いたみたいなさ、
ダメンズウォーカーの作者がね、今うまくいってるっていう、
そうそうそうそう、なんかすごくいいカップルだと思いますけど、
うんうん、でも根本的にはやっぱ変わらないんだろうなというところは
あります。そうね、だからその付き合うこういう人に対した時にこういう風に振る舞ってしまうとか、こういう人に続行になってしまうとかいう性質は変えれないから、はい、パートナーシップっていうものの考え方を変えるとかっていうことができる人は、うん、そうなんじゃないですか。
いいアンサーだ、
うん、
さん、もう一個ぐらいちょっとね、行きましょうか。
そうね、これ両方いいんだけど C と D はね、
C と D、うん、
どうだろうな。 D、
思わせぶりな態度が上手な女と下手な女の違いは、思わせぶりな態度が下手な女ってこういろんな考え方あるよね。いろんな人に思わせぶりにしちゃって結果収拾つかなくなっちゃう。
そうそうそう、下手ですよね。いやだからさ、思わせぶりな態度を取ったがゆえに、
う
ん、トラブルに巻き込まれたり、その、お前が誘ったんだみたいな感じになって、でも今はさ、ちょっとさ、これは思わせぶりな態度の女性が罰せられるよりも、思わせぶりな態度に引っかかって、いや向こうから来たんだとかって言った男はすごいさ、苦し紛れでさ、
はい、
セクハラで訴えられたりとかさ、
そう
しそうだから、ちょっとこう迷惑な存在という迷惑な存在だよね、思わせぶりな態度を取ってしまう。でこれはさ、本当にさ、昔さ、匂わせってこれで扱ったことあったじゃない、
はい、
要するに自分ではっきり付き合ってるとは言わずに、
うんうん、
でも付き合ってるっぽいなみたいな、
うん、
写真をアップしたり、どうやらこの男とできてるっぽいというのを匂わせる女、
うん、
で あれもさ、そうなんだけどさ、はっきり言ってるわけじゃないから、
はい、
その匂わせと公表のこう間は自分で後で否定できるかどうかなわけよ。で思わせぶりと告白の間も自分で後で否定できるかどうかなわけよ、
うん、ね、
つまり私が原さんに、うん、すごく好きなんで私と付き合ってくださいとかって言ったらさ、うん、一応それは言質を取ってさ、だけど明らかに、うん、原さんに私は好意を寄せて、うん、なんか寂しいなとかって夜いっぱい LINE とかを送ってさ、はい、なんか すごい原さんと付き合ったらきっと幸福なんだろうなとかっていろんなことを言ったり、ねえねえここちょっと見てとかちょっと痛いのとか言って思わせぶりに手を触らせたり、例えばしてたとして、私が後でえ全然そんなつもりなかった、あの人のことは友達としてかむしろ仕事のパートナーとしてしか見てませんって言えるかどうかが思わせぶりの境目 でそれはさ女はよく分かってるから後で否定できるところを貫くわけよ。それで、自分にとって都合のいい男を作っていくっていうのが基本的なこう思わせぶりな女というものの定義だと思う。
とんでもないですよ、好きな男だけやってくださいよそれは、ね、
そう思うけど、うん、でもこれってさほとんどさなんかあの病気のように
いるんだよね、多分ナチュラルボーンに思わせぶりなのが、
ナチュラルボーンにいるし、うん、でその子を責めるのってすごく難しくて、はい、要するにえだって私は原さんと付き合ったら幸せだろうなって言っただけで、はいはい、付き合ってくださいなんて一言も言ってませんとかって言われたら、うん、反論できないじゃない。
まあでも、うん、部屋に夜上がってもいいよって言ったら、うん、それはもう思わせぶりとかじゃなくて
そう思うじゃん。でもさ基本的に今の世の中では、はい、部屋にあげたからといって合意なきセックスをしたらレイプの準強姦のように言われるわけですよ、はい、だからさそれはすごい難しくて、うん、なおかつ女性だって後で自分で否定できるラインがだからさっき言ったように分かっているから、うん、そこの部分をさ微妙にスレスレのところついてくるわけですよ。で、なおかつそういう子ってさ結構男友達多いとかって、はい、でも女としては全然見られてないのとかって普段言ってたりするけど、ああ実際内実ひっくり返してみたらその彼女の男友達、うん、みんな彼女のこと好きみたいなさ、で彼女の男友達の定義が自分のこと好きな人だったりするわけよ。
なるほど。いやこの間の僕の、ね、女友達も、うん、タクシーで無理やり送ってくれるときにキスをされそうになって断ったら思わせぶりな態度をするんじゃねえって怒られたって言ってましたよ。なんかそれはよくあることなんですかね。
でもだからさ、うん、それもだから両方に問題ってあって、はい、今女の問題だけ言ったけど、はい、男もさ本当に何でもないことをサインとして取る人もいるわけじゃん。だって、はい、12月に入ってから飲みに行きましょうって言われたってことはこれはクリスマス一緒に過ごそうって意味だなとかさ、あ僕と会うときにスリットの入ったスカートを着てたから僕と寝てもいいんだなとかさ、余計な深読みサインをさ読み込むときがあって、これは女ももちろん男からなんかあ彼はなんか他の人は名字で設楽さんとか呼ぶのに、うん、私のことだけ鈴見さんって呼んでるってことは私のことが好きなんだわとかって、男と女のさ間違ったサインの読み合いがあって、うん、それが間違ってる場合もあり、うん、もしくはサインを送り出してる方が自覚的に、あるいはほぼ無意識的に過剰なサインを送っちゃってるっていう場合があって、はい、双方に、うん、どっちが問題があるか個別の事例でしかなくて、はい、なかなか難しいと思うんだけど、うん、思わせぶりの態度が上手な女っていうのはやっぱり後で否定して誰にも責められることなく、うん、彼を、はい、に私はあなたが好きよっていうサインが出せる人ですよね。
否定できるそのラインをね、うん、わきまえてる人っていうかね、うん、ほどな。
でもなんか本当にさ飲みに行ったりして、うん、例えばバーとかでね、はい、見ていてさすごい小悪魔っていうか、
はい、
この人きっとすごく男の方は惚れちゃうだろうなみたいな仕草をしてる人って目につくよね。
あ、そう。
で、女からすればさ、それこそ女はさ、そのヘテロセクシャルな女同士だとさ、はい、別にお互いは性の対象ではないから、ある種冷静に、なんかあわざとこうトイレ行くときにこうやって隣の人の膝にこう手が触れるように立ったとか、
俺のこと好きでしょ、
ちょっとごめんなさい前通りますって言ってあーとか言ってちょうど目の前でよろけてわざと体にこう触ったとかさ、そういうものってさ露骨に見えるんだけども、それはさ自分がさまあ繁忙期の状態だったらさ偶然に見えるわけよ。だからその思わせぶりな態度をするんじゃねえって言う場合はまだよくて、思わせぶりな態度とすら思ってなくて、うん、僕への好きな気持ちが溢れちゃってるっていう風に、い
やいや溢れてるんじゃないですか。今のはもう怒りますよ僕だったらもう、うん、
だからさそこもだから難しいよね。それこそ本当にレイプ事件なんかあるとさ、はい、そのどっちから誘ったのかとかって彼女の方に、うん、 非があるんじゃないのかっていう風に世間が見られて、 それで辛い思いをするレイプ被害者の人もいるから、だからなかなか結構難しいところですよ。
難しい。
だからそれこそ さあの彼女は頭が悪いからって姫野かおる子さんの本があったでしょ、うん、はい、であの東大のレイプ事件の話ですけど、うんうん、であれもさ、だから待ち合わせしてた時に彼女の方があの駅の鏡かなんかに向かってさ、うん、あの化粧を直してたりしたんだよね、はい、であの俺と会う時に化粧を直してたってことはもうやる気満々なんじゃないかみたいな、まあ、そう、いろんな他にもあったんだけど、要するに彼らの方にも、まあ、一応ね言い分があったわけよ。だからそういうのをさどこまで取るか。でもさ、普通にね、例えば原さんが明日飲み行こうよって言った時に、うん、まあ、普段の私のこう格好してるじゃん、
うん、
あの露骨にものすごくセックスアピールのある格好をしてきたらさ、はい、やっぱりさ、なんかそれなりにこう狙いがあるのかなというふうに思うのが、まあ、普通の思考だと思うのね、うん、でもまあもちろんさ、そう、女性の側ももう濃殺してやるって思ってる時もあれば、はい、前に AV の撮影が入っていて、でも分かんないけど、まあ、とりあえずなんか別にただ単にっていう風に言えるかどうかが、まただからそこも思わせぶりと露骨なものの、その境目は難しいところなんだけど、
いやいや、
でもまあだからあんまりこうね勘違いさせないような態度を取ってるのが正解だと思うけど、やっぱりね、モテたい欲とか、その隣にいる女の子よりも大事にされたい欲みたいなものがあるのは普通だから、
そ
のそれがあるっていうことでさ、なかなかその責められはしないんだけど、
いや、思わせぶりな態度をね してほしいですけどね。別に騙された騙された僕は悪いだけですから。
まあでもさ、ほらそういう余裕のある腹みたいな男ばっかりじゃないから、
そんなことはないですけど、
それこそさ、ハニトラに引っかかっちゃうような人はさ、思わせぶりな態度をして、あ、俺の人生変わるかも、こんな可愛い子がもしかしたら俺のものになるかもとかって、ぶわーっとテンションが上がっちゃって、
うっ
か
り
なんか大事なパスワードをこう話してしまったりするわけよ。
本当 ね、秘密情報漏らしちゃったりとかね、
はいはい、
いやいや、まあそんな話でね、今日はもうこれたっぷり収録してしまいましたよ、
そうですね、
一発目からね、はいはい、12月の、
うん、まあ、12月はほらなんか人恋しくなる季節だし、
うん、
あの恋愛してるカップルを街で見かけることも多いですから、はい、いいんじゃないですか、ちょっとたっぷりめで、
あとね、はい、いわゆるイルミネーションもね綺麗になってきますから、
そうですね、うん、綺麗ですよね。 この間ちょうどヒルズディオアってさ、うん、麻布十番の方が登ってったら、はい、やっぱ欅坂とか綺麗でしたね。
ぜひ感染対策をして、
でもすんごい写真撮ってる子がいっぱいいて、うん、あのラブラブなカップルとかっていうよりは、はい、インスタ女子たちで混んでた、
もう情緒もへったくれもないですね、それはもう、うん、ということでね、はい、本番組そろそろ終了ということでございます。引き続きですね、次回も毎週水曜日配信予定でございますので楽しみにしてください。すみさん、また来週もよろしくお願いします。
ごちそうさまでした。